次に一般質問についてお伝えします。今定例会では一般質問に加藤昭雄茨城自民党、長谷川茂之茨城自民党、しだら恵美子立憲茨城、高安弘明県民フォーラム、村田康成茨城自民党、大滝愛一郎茨城自民党、中村隼人無所属、山野井博茨城自民党、田村恵子公明党、川口雅也茨城自民党、江尻かな日本共産党、村上則夫茨城自民党の12人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の加藤昭雄議員が質問を行いました。酒造メーカーやイベント業者、花火業界など売上が減少し疲弊している中小企業、個人事業者の支援にどう取り組むのかとの質問に対し、知事は、今定例会では外出自粛や営業時間短縮の影響を受ける幅広い事業者を対象とした県独自の一時金について、年間売上高に応じて最大500万円まで支給する過去に例のない制度の創設を提案した。融資制度の活用促進などと合わせて、スピード感を持って広く県内事業者の支援に努める、と答えました。他に、若年層へのワクチン接種、茨城発クロスメディアの核となる県域テレビの実現なども質問しました。次に、茨城自民党の長谷川茂之議員が質問を行いました。農業由来廃プラスチックを適正に処理していくため、茨城県園芸リサイクルセンターの経営改善運営にどう取り組むのか、との質問に対し、農林水産部長は、今年度から処理工程の見直しを含めた修繕計画の作成、ビニール再生品の販路や処理委託業者の開拓などを行う調査事業を進めている。加えて、ビニール再生品の安定生産に向け、近隣県との広域処理の検討も継続して行う、など、センターの運営改善と農家の負担軽減に努める、と答えました。他に、本県における農業 DX の推進、高齢者の自動車運転免許証の更新なども質問しました。次に、立憲茨城のしだら恵美子議員が質問を行いました。母子家庭でも貧困家庭でも、どんな家庭のお子さんでも夢を叶えることができるよう、学びの選択肢を広げるための支援にどう取り組んでいくのか、との質問に対し、教育長は、公立小中学校では、経済的理由で就学困難な児童生徒の保護者に、市町村が学用品費などを助成し、高校では授業料やその他の教育費も支援している。これらの支援制度の周知に努めるとともに、児童生徒が望む進路を選択できるよう取り組んでいく、と答えました。他に、一人親家庭などの女性の貧困対策、子宮頸がんワクチンの接種に向けた取り組みなども質問しました。次に、県民フォーラムの高安弘明議員が質問しました。IT 活用、人材確保などの課題がある中、県内ものづくり産業の成長にどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、産業技術イノベーションセンターに模擬スマート工場や 5G 体験スペースを整備するなど、デジタル技術の活用を促進する。また、県内に誘致した事業者とのマッチングで新たなビジネスの創出につなげていく。さらに、現場のニーズに即した IT 人材育成にもしっかりと取り組み、本県のものづくり産業の発展を実現していく、と答えました。他に、 新型コロナウイルス感染症抑制に向けた検査体制、介護現場への ICT 導入なども質問しました。次に、茨城自民党の村田康成議員が質問しました。カーボンニュートラル革命が進行する中、鹿島臨海工業地帯の未来像を示し、技術開発の支援、カーボンニュートラル港湾への転換を図ってもらいたい。このプロジェクトにどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、鹿島臨海工業地帯は次世代エネルギー需給体制を先導的に構築する適地である。規制緩和や税財政支援などを積極的に提案し、民間の先進的取り組みを誘導する。鹿島港もカーボンニュートラルポートのトップランナーを目指す、と答えました。他に、神栖市高校教育の改善と未来の人材育成なども質問しました。次に、茨城自民党の大竹愛一郎議員が質問を行いました。カーボンニュートラル社会実現には、臨海部の産業集積地域だけでなく、温室効果ガスの吸収面に着目した取り組みも必要である。地産地消型の木質バイオマス発電なども対象としたプロジェクト拡充も検討すべきだが、所見は、との質問に対し、知事は、木質バイオマス発電などは課題があり、慎重な検討が必要である。カーボンニュートラルは林業の成長チャンスになりうるため、臨海部の取り組みとの連動が効果的ならば、必要に応じ検討する、と答えました。他に、新たな県北振興チャレンジ、郷土愛と起業家精神の醸成なども質問しました。次に、無所属の中村隼人議員が質問を行いました。昨年、県民からの直接請求による県民投票条例案が議会で審議された。県民の声を広く聞き取る機能は執行機関でも重要であるが、県民の声を県政に反映させる取り組みをどう進めるのか、との質問に対し、知事は、校長授業については知事就任後すぐに、知事と県民の対話集会を少人数座談会方式に改めるなど、従来型の手法を見直してきた。今後も県民の声を聞き漏らすことのないよう、事業手法を評価・検証し、機能強化を図っていく、と答えました。他に、看護師の確保、交番・駐在所再編後の成果なども質問しました。次に、茨城自民党の山野井博議員が質問を行いました。宇宙ビジネスの分野で本県が飛躍を遂げるためには、大企業を誘致し、多様な企業が集積する一大拠点を形成すべきだと考える。県として今後どのような目標を掲げ、どう取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、大企業の誘致や新たな事業者間の連携につなげていくため、事業者の声を踏まえ、宇宙ビジネス拠点のなお一層の魅力向上と情報発信の強化に取り組んでいく。今後、世界に誇る宇宙ビジネス拠点の形成を目指していく、と答えました。他に、意欲ある農業人材の確保、中通し川の整備なども質問しました。次に、公明党の田村恵子議員が質問を行いました。SDGs 達成には自治体の果たす役割は大きく、SDGs を原動力とした取り組みが待たれる。多様なステークホルダーとの連携、啓発を含めた推進体制の整備が必要だが、どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、様々なステークホルダーとの連携による研究会を立ち上げている。今後は既存の登録認証制度との紐付けなど、SDGs 認証を推進するとともに、成功事例や支援策などの啓発を図り、 県民や企業などの理解促進に取り組むと答えました。ステークホルダーとは、直接的または間接的に影響を受ける利害関係者のことです。他に、コロナ対策、デジタル分野の女性活躍推進なども質問しました。次に、茨城自民党の川口正也議員が質問を行いました。国が進めるデジタル化に対し、市町村間の格差が生じないために、県はどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、市町村では17の基幹システムを国の使用に移行することが喫緊の課題であるが、人材や体制が十分でない市町村に対しては、県が必要な助言などを行い、足並みが揃うよう取り組んでいく。また、全市町村と共同で整備している電子申請届出システムを活用し、行政手続きのオンライン化を進めていくと答えました。他に、小企業のデジタル化に向けた人材の育成、持続可能な地域公共交通なども質問しました。次に、日本共産党の江尻佳奈議員が質問を行いました。脳脊髄液減少症は、事故やスポーツの衝撃などで発症し、頭痛や倦怠感などの症状が出る疾患で、全国で数十万人とも言われている。実態調査と相談医療体制の確立が必要だが、どう取り組むのか、との質問に対し、保健福祉部長は、現在も研究が続けられているところであり、国、県ともに患者数把握が困難な状況。早期診断、治療のため、県ホームページで診療可能な県内医療機関を公表し、保健所などで相談に応じ、医療機関の案内も行っている、と答えました。他に、東海第二原発再稼働問題、米農家の経営支援なども質問しました。最後に、茨城自民党の村上典雄議員が質問を行いました。人口減少社会においては、限られた労働力で一人一人の生産性を高めることが重要。ドローンなどの様々な技術の活用が期待される。スマート農業を活用した農業振興にどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、スマート農業技術は生産性を飛躍的に向上させる有効な手段として期待されるが、導入コストの見極めなどの課題もある。導入に向け費用対効果をまとめた手引きの活用や、技術的な助言を行える人材の育成を図っていく。と答えました。他に、災害用食品備蓄の推進、引きこもり対策なども質問しました。